はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月の12日金曜日。今日のパートナーは
室井佑月です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ラバーガールの飛永と
お水です。
お願いします。
お願いします。はい、
なんかずっとなんか日照時間が短いみたいだね。全然なんかこう野菜がちょっと心配なくらい。
そうだわ。
おせんべい、草加せんべいとかも天日干しできないから、もう下地がなくなりつつあるっていう。
あれライトじゃダメなの？
いやダメみたいですね、やっぱりね。
濡れせんべいみたいにしちゃった。
それはそれでベタベタしてる。パリパリしてるの食べたいわ。
新しいのが生まれるんじゃないかなって気がする。それはそうと、クレヨそうと、まずどうでもいいんですけど、すいませんでした、つまらないシャレ言って。もうなんか新聞なんかで、ちょっと室井が、ね、乳がんだっていう。
そうなんだよ、腹立つ
腹立つってお前は。
いやだけど、このラジオも長いじゃん、
はい、
となるとだよ、こう私的には順番、年齢の順番でみんなこうぶっ倒れたりしてったじゃん、
はいはいはい、
だから
まあまあ俺がやって、そうだよ、で金子先生も階段から落ちて、
そしたら次は太田さんだったはず、
年齢の順番で言うとね確かにそうですね。
いや俺もね、もしかしたらね、俺が来て金子さんが行って、そうやったら、まあ、よく見たら、ちゃんとよく見たら、もうどの番組でもう、もうすごいストレスの溜まってね、ね、
う
ん、で、まあ、管理職で、ね、下はまとめなくちゃいけないし、で番組の中でやっぱしね、村みたいなやついるし、
うん、まあ、
やっぱね太田さんがやら、俺もやられると思ったけど、太田さん
今のとこ大丈夫ですね。
だってうちに帰ったってストレスだよ。
だから
うち、ね、うち大変なんだよ。
だからストレスじゃないんだよ、太田さん一番大変だね、大変そうだねっていう風にみんな思ってるけど、太田さんほらド M だから、あ、喜びなんだよ。
そうか、
どんどん元気にな
る。どんどん元気になってくの本当は。いや大丈夫なの？全然
今のところなんとかないですね。
別にだから私腹立つよ、
俺と同じ13年やってるわけだからね。
そうだ、
俺が休んでる時もやってる
から、だから私じゃなくてもよかろ、ラバーガールでよかっただろ。
まあまあまあ、
そうですね、2人だからどっちか買った方でよかったろ。
いや、ね、でも見てると、こいつらそのなんていうの、樽を知るっていうか、今の順位にすごい満足してるから。
いや、そんなこともないですけど。
トビなんかもうめちゃくちゃ、はい、この路線これでずっと行けたらなとか思ってないか、お前。
あ、まあ多少はね、
上はあんまり、お前も全体から上を目指してない感じが漂ってく
る。そうですね、上を目指した瞬間やっぱストレス溜まるので。
いやいや、上っていうか、はい、お前でもじっとしててもあれなんだよ、成長はできないんだよお前。もう日本の経済とそれは考え方一緒だよ。
よく現状維持を目指してると、どんどんどんどん劣化していくっていうふうに言われますもんね。
だからここで
資本主義の宿命だから。
だからここで一発飛びが癌になればよかったろ。
癌になる、癌って言う
の。私があれだよ、はい、入院したらさ、見舞いでさ、網目のメロンでさ、T の字のヘタがついたの持ってってさ、そのメロンすげえ高級なやつ、箱に入ったやつ持ってって、そっから何か変わったかもしれないじゃん、高級なものを味を覚えて。
言ってることが分かんないけど、
高級に
目覚めた。トビが入院したと仮定しての話なのね。はい、
そうですね。なんでその仮定が生まれたの。悲しい。
でもどうやって分かったのこれは。
もみもみしてだよ、自分で。
誰も
聞かれたくないとこなんだよ。
誰も揉んでないの。
自分でもみもみしたんじゃ
ん。あ、何かおかしいなと思ったの。
もみもみしたらしこりがあったから、
それでおかしいなってこう思ったの
と思って、で翌日すぐ病院で、
あ、そうなの。もう先週ね、君が、まあ、始まる前に、乳がんだと。
乳がんかもって言って、信じられるとかつって、医者私のおっぱに針刺しやがったってすごい。
で聞いて、
で
その時に、俺が心配したのは、まあ、リンパが近いから、リンパにステージは1とか聞いたんだよ。だけどちっちゃいから今でしょ、ただリンパにしてるのが心配だって言ったまんま俺は今日を迎えたわけ。俺はだから一週間ずっとお前あれだよ、 リンパに行かないように祈ってたんだから俺は。
本当？その間にあれじゃないの、麻雀したりさ、おちんちんもみもみしてる人がいて。
それはそれ、これはこれの話だから。おちんちんもみもみしながらだって祈れるよ。
やだ。
黒井さんのこと考えながら、黒井さんのこと考えながらおちんちんもみもみしてる。
大水の前は帰ろう。
みんな自分でもみもみするんですね、このスタジオは。
まあ、このだから新聞、それで今日聞いてステージ1か、それであのリンパにも転移してないことが分かったって、あの時点ではまだその調べてる最中だから、分かんなかったから、連絡ちょっと人がこうさ心配してるんだからさ。
そうか、
そうかじゃねえよ。
いやいや、私は、だから、しこりあるって病院行って、細胞検査って結果がまだだったのよ、で私は、病院行ったらで、アイスピックみたいなの刺されたんだよ、おっぱいに、それすごいびっくらこいて、大竹さんにそのことを一生懸命報告、私のおっぱい、私のおっぱい、アイスピックみたいに刺されたっていう報告してたんだ。
そう、聞いてるのその話だけなんだ。いやだね、あのね室井ね、お前さ、ちょっと前までは俺もちょうど去年のな、暑い時期、
今頃ですかね、今頃腰痛かった
ね、あれだよ、入院して、あの病院のベッドから神宮の花火をたった一人で見て、本当に、一人で花火で本当に鬱陶しいなあなんて思ってね。
じゃあ同じ頃か、入院なのね。
そうなんだよ、
そうだわ、
お前も花火の見えるところにでも入院しろよ。
花火見えるかな、
分かんないけど、どこでもいいんだけど、でその時になんかあれだろ、大竹を慰めようとお前怖い話を俺に持ってこようとしてたって噂聞いたんだけど。
あ、真夏だけにね、
だから受けを狙って、あの病院であった怖い話みたいな DVD とか、あと稲川淳二さんの CD みたいなの持ってこうかなと思ったんだけど、それ絶対受ける受けると思ってたら、マネージャーに絶対やめた方がいいって言われて。
当たり前だよ、俺もう一人でもう腰は痛いわね、もうひどい目に遭ってんのに、そんなところに怪談話なんか持ってこられたらたまんない。お前何も持ってこないから、
だから私自分で入院するっていうふうに分かった時に、あ、私は受けを狙おうとするあまりにひどいことをしていたかもしれないって。
そうだよ、反省しろよお前。お前がそれ持ってこないから俺何してたと思う。
おちんちんをもめ
ます。真夏
の真夏のちんがそんなことじゃない。春の愛がヌード写真集持ってきやがって、
それ見ながらおちんちんちん
おい、なんでこんなとこで春の愛の写真集見なくちゃいけない。こんな束でもうやんなっちゃったよ。同じ写真集でも春の愛じゃなくてもいいんじゃないか
って。すごいね、稲川淳二さんを超えるね。
そうだよ、なんでこんなもん見なくちゃいけないんだと思いながら見ててさ、まあ、差し入れは差し入れでありがたいけどね、まあそんなんだったよ。
もうあ、でも病気の時はいいんじゃない、なんか愛ちゃんのねヌード写真集って、
でも若くて痩せててすごく綺麗だった、今にずっと綺麗だった
から。あれ見ながら食事がまずくて俺5キロ痩せた。
ダイエットにもいい。
お前痩せるぞ。
え？
病院まずいぞ飯。
あの大丈夫、あの家の近所の女友達がみんなお世話好きなんだよ、だからうなぎとか買ってきてもらう。
いけないんだよそんなことしちゃうな。
どうしてよ。
食事制限ってちゃんとあるんだよ。
だって別にパイに関係ないでしょ、なし。
おっぱいに、
早く治すために食べたいもの食べた方がいいんじゃないの。
それは俺は分かんないけど、だって結構あるんじゃないのそういうのって。
いやびっくりした、あ、ガンって分かった時に女友達に電話したんだよ、そしたらすごい1個6000円のマンゴーを1個持ってきたんだよ家に。
おお、竹
慌てて、これ買ってきたんだけどって言われてびっくりしたよ。
なんでだって
美味しくて。だからあ、これだけどで値段聞いたら6000円って言われたから、これはがんを告知された私がた、にふさわしい食べ物と思ったね。
あ、俺さもうお前のこと心配してるのやめたわ。やめるわ俺。損したお
前。いつも以上に元気です。
ねえ、毎回毎回ね、顔のミーア少し落ちてない。
それだからこれを気になったからそのストレスで私はがんかもよ。だったら
がんかもなんだよそれ。何
ストレスずっと気にしてんの、
まあ、ストレスがね、うん、何かのストレスが、まあ、人は溜まってるからね、うんうん、だから、まあ、その顔のそれがちょっと落ちてるぐらいでがんになるんだったら太田さんなんか100万個ぐらいがんでき
る。いやだからそうで順番から言ったら太田さんだったっつってムカつく、
はい、まあ、でも大丈夫なのね。手術はするの？
するよ、うん、
あの来週いつするの？
うん、来月の頭、うんうんうん、9日、うんうんうん、8日から入院で。
あ、そう、うん、あでもあれだね、まあ、手術が無事に、うん、何日ぐらい入院してるの？そんなでも
ない。なんか1週間って
先生に、うん、今ねそんな長い間入院させないんだよ、うん、なん
か1週間って先生に言われてんだけど、うんうんうんうん、あの個室の値段高いし、うん、ご飯が美味しくないって聞いてるから、うん、絶対頑張って5日で退院するつもり。
ああそう、うん、じゃあでもあのうまく勝ち合えばこの番組休むこと。
だから1回だけ、
うん、1回だけ休むの、うん、トビ1回やお来ないって
やった。違うんですよ、大竹さんが悪いですよ。
なんで俺悪いんだよ。大竹さんが
悪い。でも大竹さんも病室から、ね、あの電話出演とか。
いや俺はもうそうだ、ここであれだよ、4日間ぐらいここにマット引いて、はい、マットで
そうだった、う
ん、みんなあれだよ、だから
そうだった、寝たきりでやったもんね。
そうだよ、うん、まあ、おっぱいに大きな絆創膏貼ってやれよ。
8月の9日の金曜日番組休む感じですか、
はあ、
じゃあその頃入院してるっていう、うん、今年の神宮外苑花火大会は8月10日なんで、うん、本当に同じ
時期だよ。
本当に同じ時期だよ。
なあ同じ時期だ。
じゃあ来年僕だ。
そうまあ順番でいったらね、
順番でいかない可能性もあるから、うん、次飛びたちかもしれない
ずれる可能性あるからね。
来年残れてるかどうかがまず分かんないですけど。
まあ多分いらっしゃると思います。でもあれだよね、やっぱり番組長い間、ね、村井もそうだけども10年以上付き合ってもらってると、うん、いろんなことあるんだねと、うんうん、
ずっと長く続けてるとさ、うん、お互いにちょっとずつ年取ってるからさ、うんうん、はい、分かんなくなっちゃうね、うん、そういう時間経ってんの。
金子さんもあれなんだよね、あの元気になられて、
う
ん、ね、
入院し
それでだけどもう一回入院なさったんだよね、うん、だから今日はちょっとご出演が、
はい、うん、お怪我の具合がちょっとね、うん、あんまり良くない、うん、今ちょっと悪くなっちゃったってことなんで、うん、大事とって、
はい
はい、今日はお休みと、
はいはいはい、まああの元野球やってたあの、うん、元気な方だから体もタフだと思うんだけど、
本当は痛かったんかな、
う
ん、あんだけいろんな冒険吐いてたから全然心配しなかった。
ツイッターの方も元気にね
すごい頑張って書いてるから、
うん、いらっしゃるしね、
うん、
あでもまあだからね、金子さんなんかすぐ痛い痛いって言いそうじゃない、タフに見えそうもないんだけど、うん、ああいう人がタフなんだよね、うん、俺はちょっとタフそうに見えるじゃん、全然タフじゃない、ね、すぐダメになっちゃうタイプで、はい、まあそんなんで、まあ、元気になって、まあまあ、室井ももう、ね、1回だけ休むだけで、ね、うん、復帰してくるっていうね、いろいろある番組の中でこれからもやっていきたいと思いますけども、はい、まあちょっと始まる前に太田さん、
はい、
この番組で本になったやつが一つだけあってね、あ
のゴールデンヒストリーの2時の頭のコーナーを、うん、あの人の数だけ物語があるということで、うん、あの文章を本に載せて、うん、で大竹さんが読んだ朗読の音声を CD にして、うん、販売したことがありました。はいはい、
まあ、今週のね、に裁判を、ハンセン氏の裁判を、まあ、国が控訴しないという、
そうですね、家族の方にも保証を認めるという判決について、うん、国が控訴しないということを決めました。
はい、俺はそれだとこれから控訴しないということになるといろんな保証問題がちゃんとはっきりしてくるねっていう話を番組でどこに線を引くのかっていうのがものすごい問題だなということを多分番組で喋ったと思うのね、
うん、
でこれが今前の 本にもなってるんだけど、その本に CD もくっついてると、
はい、
番組では放送したんだけど、まあ、あの勝訴して、まあ、勝訴してこれで終わりってもんじゃないよね。どこで、まあ、家族のこともいろんなことも、まあ、国との問題で含まれてると、まあ、勝ったことはとてもいいことだと思うけども、うん、あの終わりじゃない感じって、国のやったことの責任みたいなことは、あのもうちょっとみんなで、このハンセン氏病だけじゃなくてね、うん、他のことでもやっぱり国はいろいろ過去のことを考えなくちゃいけないと思うんだ。あのそれは、まあ、俺たちにも責任のあることだよね、うん、国だけじゃなくてね。
だって、はい、うん、うん、鳥、その、うん、本当はこうであった、うんうん、思い出とか、うんうん、そういうのって取り返すことはできないんだもんね、うんうん、やっぱり何らかの形できちんとした保証があるのは当たり前のことよね。
一つだけその中から選んで、CD になってるのをあの聞いていただきたいと思います。ハンセン病回復者、私たちの終わらない旅。はい、太田さん、今日の、はい、話題です。
毎日新聞の記事を今日はご紹介させていただきます。あの10月に消費税の増税が控えておりますが、駄菓子に逆風が吹いているという記事なんですね、うん、あの食品は軽減税率が適用されて税率 8% のままなんですが、一部の駄菓子は 10% に上がってしまうようなんです、うん、混乱を避けるために 10% の商品の撤去を検討する小売店も出始めたということで、うん、メーカー側からは税率を一本化してほしいという声が上がっていると、うん、なぜこれが 8% なのにこっちは 10% なのか、うん、まあ、お客さんに聞かれても、小売店の店員さんは複雑すぎて答えられない、うん、10月以降のそうしたトラブルを見越して 10% の菓子は置かないと話す小売店も出てきていると、うん、例えばステッキ型の容器入りのチョコレート菓子は 8%、うん、容器が方位磁石になっているチョコレートとか、うん、笛としても使える容器に入ったガムなどは 10%、うん、プラスチック製のマイク型の容器にチョコレートを詰めた商品は 10%、うん、あのちょっと写真がこの毎日新聞の記事に載ってるんですけど、非常にあの似たようなお菓子なんですけども、うん、税率 8% のものと税率 10% のものがある、うん、ちょっと見分けつかないですよね、うん、どうして違うのか。あの、うん、国税庁によると使い捨て包装の食品は軽減税率が適用される、うん、まあ、食べた後容器をポイって捨てられるものは 8%、うん、食器に食品を詰めるといった食べた後も利用できるものが残っている商品は一体資産とみなされて基本的に 10% で、しかも条件がありまして、うん、税抜き価格が1万円以下のもの、うん、それから商品価格のうち食品の割合が3分の2と圧倒的に多いもの、うん、3分の2以上というふうに多いものは、うん、まあ、食品だというふうにみなされて、うん、軽減税率の対象で 8%、うん、なかなか難しいですね。あの10円の食品を100万円の容器に詰めて税率 8% にして安く売るといった税逃れを防ぐためにわざわざこんな複雑な条件をつけてやると。
ああ、もうめんどくさい、はい、消費税上げないでいいよもういいことないんだから。
だけどさ、これ見た目でわかる、これ
全くわからないですね。
この写真見たときさ、はい、こうステッキ型の方があるじゃん、はい、こっちのが高いのかと思ったよ。だって
こっち 8%
こっちが高くないんだろ、だって、はい、こう見分けつか、俺はね、はい、まあ、要するにこう食べた後に残った容器が使い勝手があるものとないもので分けてるっていう話だろ、はいはいはい、どう思う。
いやだってこれ 8% の方にステッキ型のやつがあるじゃないですか、うんうん、はいはいはい、これ別に、
もう食べ終わってからその俺はそのステッキ作る
全然使えますよ。
短いです、
短いですけど、
もうそのステッキ作るぞ俺は。
帰って腰痛めそうですけど。
いやでも混乱は必ず起きるね、
う
ん、
起きるだろうね、
起きると思うよ。
ビックリマンチョコは 8% のままで、うん、プロ野球チップスは 10% に上がるとか全然わからないです。
それは分からない。
ビックリマンチョコの方がだって、うん、はい、 一時だってチョコレート食べずにいたりしたじゃん。
そうですね。
っていうかシール書いてる絵の作者とかだったら腹立つよね。なんで
俺の
俺の絵の料金安いのかみたいな。
そこまで言う。
プロ野球選手の肖像権の方が高いのかちくしょうって思いますよね。
そうだよね。いやますますもうこれこそもう怪奇現象って言っていいぐらいだよな。もう稲川淳二さんに出てきてほしいわ。
私のなんていうかちょっと知ってる人がさ、結構怒ってて、そうだそういうことはどうなの、と思ったけど、生理用品、もう軽減税率になんなきゃおかしくない、
まあそうだろ当然。
そうでしょ、なってないもんね、
まだ。あ、なってないの、あ、だそれはだって必要品じゃないの。
そうだよ、すごい必要品だよ、
ね、
うん、
それもね、
それだって貧しい人からそのお金持ちから全部同じなわけだから使うの、だからしたら軽減税率対象になるべきでしょ。
あれなんだよね、もう、まあ、軽減税率は俺必要だと思うんだけど、こういう細かい区分けっていうのと軽減税率そのものがこうかかるかからないで、業者の方がね、
そうですね、体に入ってくるものをみんな 8% でいいじゃねえかって思いますけどね。難しい。まあ、駄菓子屋さんっていうかメーカーさんはやっぱりお子さんたちに楽しんでもらって安いものをと思ってこういうのをいろいろ考えて作ってきたのに、まあ、こんなことされると残念だっていうふうな声もいっぱい出てるみたいですよね。
めんどくさいよ本当に。
冗談だけど、笛になるお菓子あるじゃん、口の中入れてピーとか鳴るやつ、あれは
あれは 8%
だ。あれは
消えてなくなるから
大丈夫よ。消えてそう残んないから、
だってピーピーピーピーだってお菓子のくせになるじゃん。
そうですね、
使い勝手から言ったら
大水が買っ毎回買ってる蜂蜜はテンパにすべきだよね。
あれは贅沢品ですか。
そう贅沢品だ。
最終的に舐めますけどちゃんと
誰
体の中に入
れますよ。趣味思考で買ってるから贅沢品。
お前少し買いだめしとけ。
税率が上がる前に
僕だけ10杯になる。
他の人は葉っぱだよ。使い方が違うから
10杯。使い方が違うから
レジで言わないといけない。僕10%でお願いします。
いやでも小売店から撤去されたらメーカーさん本当にひどい迷惑ですよね。
そうだよね。
仕入れ値も変わってくるってことなんですかね。仕入れる方も 10% で買ってってことなんですか。
そう、
そういうことですよ、ね、
どうなの小売店。
まあ、でも仕入れる方もそうなのかな。そうですよ ね、まあ、ですね、かかってくる
流通だからね、はい、ルート回ってるわけだからね、
はい、本当に上がるの消費税ってね、はい、
だってもう10月ですよ、
だから本当に上がるんかな、だから近所のあれだよ、大きいスーパーは違うかもしれないけど、ちっちゃい商店街なんかどうも用意してるように思えないんだよな。
いやーしてないだろう、だって手もあんないだろう、そんな設備投資というかなんていうか、まあ、買えなくちゃいけないわけでしょ全部ね。値札なんかだって、もう今までのものから全部これで買う方だってな、上がる前に買うだとかな、なんかもう分かんないけど、買わなくて今でも
大丈夫なのかな。あのレジあるじゃん、商店街に置かれてるレジさ、すごいボロそうなんだけど、どうもそのパーセンテント定置所が買えるように入ってるように思えないんだけど、そんなことないの。
なってるよそれはちゃんと。それはやるだろうとあれしょうがないもんだって。はい、やっぱしこの消費税、しかもこの軽減税率ね、いろんなところに問題起きそうだよね。
そうですね、ただでさえ複雑なその、お店によって買うそのパーセンテージも違ってきますし、商品によっても違ってきますし、現金なのかそれともポイントでも違ってきますし、キャッシュレスでも違ってきますしっていう複雑ですよね。
なんか俺は分かんないけど、裏でなんか結構な利権なんか動きそうな、なんかこう気がするよね、うちどうか一つだよ、小松政夫さんみたいな人がたくさんいそうな気がするけどね。分かんないね。はい、厳しい世の中になっていくことだけは確かなようです。さあ今日も始めましょう。